2022年5月14日に行った第106回世界井戸端会議です。イギリスから陽子さん、ラバさん、日本からミチさん、ミカさん、アメリカ東海岸から平野さん、西海岸からは私、渡辺がちょっとだけ参加しています。そうですね、ルーズは6兆円が3日でパーになった事件、暗号通貨のルナと UST っていうのが、ほぼ価値が3日で消えたっていう。で、その価値とは6兆円分ぐらいあるっていうね。
あれって なんでいきなりあんなだったんですか？
もともとこれって屋上屋広のようなものだよねって、なんかその脆弱性があるのは分かっていて、ただ価値が大きかったので、その脆弱性をつくには資金が大量に必要なわけだから、1000億円とか動かせる人じゃないと攻撃できない。でももちろん1000億円とか持ってる人が攻撃してきたっていう、そういう。昔ほらジョージ・ソロス事件ってあったじゃないですか。イギリスパウンドのペグを外すっていう、80年代だっけ、ジョージ・ソロスが、
知らない
、あ、本当、ジョージ・ソロスっていう人が、
知ってるけど、その人は知ってる、
イギリスを攻撃、イギリスパウンドを攻撃してイギリスが負けた事件っていうのがあったんですよ。そんな感じのですね。
そうなんだ。だからただ単になんかビットコインとかみんないろんなもの下がってるよねっていう世界じゃなかったわけね。
あ、全然違う。そのルナっていう
攻撃されたわけね。
攻撃とそのルナをベースにした UST っていう米ドルにリンクした、1対1でリンクしてるコインがあったんですよ。で、それが1ドルを外れるとすごいやばいわけ。その通貨の昔ほら固定変動性ってあったじゃない、固定性ってあったじゃないですか。はいはい、あれ でその1ドルのペグを外すっていう攻撃をされたわけ。で、それをもとに、でもそれ、その UST っていう通貨とルナっていう通貨で足して6兆円分ぐらいあったのが一晩っていうか、まあ3日弱でなくなったので、その余波で全体が下がっているという。
攻撃の動機って何なんですか？
面白いから。
1000億円ぐらい儲かったはず。
その人たちってさ、そういう通貨はショートできるわけ？
そうで、それもできるし、その、ルナっていう、まあちょっと話すと長いんですけど、その、固定してる通貨の他にもう一個ルナっていう通貨があって、その2つはこう、関係が深いのね。で、でそのルナをショートするっていうのもできるし、で最初になんかビットコインを10万ビットコイン分ぐらい借りショートしてるらしくて、だから全体が下がるとそれはそれで儲かるしみたいな、いろんなことがあって、多分1000億円ぐらいは儲かってる人がどこかにいるはず。
なるほど。
それ
陽子さん、おはよう。
一人ってこと、複数ってことですか？
あ、いや、多分1団体がやってるんじゃないかなと思うけれど。
やっぱロシアですか？
いやー、どこでしょうね。なんか別にハッキングとかしてるわけじゃないので、ただ単に通貨危機を招いてるだけなので、
でもとにかく世の中混乱することやりたい人たちがロシアにはいっぱいいるんじゃん。
まあでもこれはお金儲けがメインだと思いますよ。
そっか。
多分、まあ、ロシアの人かもしれないけど、いずれにしてもお金儲けがメインの目的ではないかと思われると。だからこういう時が買い時っていう感じなんですけどね。
そうですね、
外的な要因で価格が下がってる時っていうのはまあ買い時かなっていう感じですけど、
まあ、そうだね。
あ、平野さんもこんにちはじゃないですね、おはようございますですね。平野さんまだ、陽子さん、あれ、
はい、
陽子さんは午後なんだっけ？
午後です。
もうイギリスの、そういえばオーストラリアの時差はもう治りましたか？
治りましても、だって4月20日ですもん、帰ってきた。
そっか。で、日本にもうすぐまた行くんだよね。
もうすぐというか7月に。
7月ですか。
ええ、
じゃまだ2ヶ月。
うん、
な
ん
か入れ違いだ。
そうですね。
みよこさんたちなんか旅行するとき長いよね。ミニマム2週間って感じだよね。
うん。
さすがヨーロッパ人。
ミニマム2週間、2週間以内はほぼほぼないです。
それはヨーロッパ人だよ。
それはみんなそういう感じなの？イギリスの人って。
まず準備に1日かかるんですよ。かかりません？11日ぐらい。
うん。いやでもそれでもまあみんな2週間っていうのがスタンダードじゃないと旦那さんとか仕事休みづらくない？
まあそうですね。でも普通スタンダードで25日間あるんですよ。プラスなんだバンクホリデー。だからバンクホリデーが8日か9日間あるので年間7週間はスタンダードであるんですよ。スタンダードで。で、大企業とかだともっと増えたりとかするので、で、全部消化するっていうのは基本姿勢なので、イギリス人は。
うん、
するとそれぐらいありますよね。5週間、バンクホリデーなしで5週間あると、例えば夏と冬に分けて3と2とか、なんかそんな感じ。
うん、
うちなんかこまめにどっか行ったりとか一切しないので、先ほど言ったように、準備に1日くらいかかるので、なんかそういう何、3日間のロングウィークだから行きましょうみたいなのは一切ないんですよ。すると、たまる。たまるっていうか、ためる。
3週間まとめて休むってなんかアメリカ的にはなんかすごいことのような気がするんだけど。
でもね、残念さすがに3週間マックスですよ。長いですかそれは。
いやそれでも
長いと思う。
3週間はがマックスで、そうですね。
アメリカ的には2週間も長い気がするんですけど、
う
ん
ね、2週間はね、普通、2週が普通かな。
うん。
うん、
アメリカ人もよく、そのヨーロッパ人から言わせると働きすぎって言われるよね。
うん、
そういう意味で。日本人ほどじゃないけど。う
ん、私、アメリカに、いつだっけな、インドだ、インド。南インドに行ったときに、こう、ケララっていう、なんか、ほら、ヨガじゃないや、ゴーギャンじゃなくて、何でしたっけ、ゴア。ゴアから南インド、なんかそういう、割と、まあ、ヒッピーとか、なんかヨガとか、なんかそういう系の人たちが集まるような、そういうところに行って、ゲストハウス、すっごいいいゲストハウス、なんか田んぼの中の、泊まったら、で、そこで、まだ子供生まれる前だったんだけど、そこでオバマのイノギレーションを見たんですよ。1月2000何年でしょう、オバマのイノギレーションスピーチをですね、各なんか国から各国から始まった人がこう集まってみてたんだけど、その中にこう一組アメリカ人がいて、みんな他の人ヨーロッパ人で、だいたい最低2週間ぐらいは南インドにいるのに、一番遠いアメリカ人だけが5日インドに来て帰るっていうすごいスケジュールで、おののいたのを覚えてます。
5日間多分インドに5日間行くと、うん、他も入れて5泊 7.5 日ぐらいになるから、
うん、
こうアメリカ人的にはそれが、う
ん、そのために来るかみたいな感じでおののいたのを
覚えて日本人的には全然ねあるだろうなって思いつつ、うん、そう
2週間は普通ですね。
うちなんてもうなんか旅行行っても旅行先でやることなくってさ、旦那とかさ仕事とか始めちゃったりするから、そんなに長いこともう行かないっていう、なんかもう1泊2日か普通2泊3日かみたいな感じになっちゃってる。
いやそれはお子さんがもう大きいからじゃないですか、昔からですか。
まあね、いや、で子供がいるときは子供がいるときで長く休むの、それはそれで大変じゃない、長く行くのは。準備が大変、
もう準備と道中が大変すぎて、行ったらこうしばらく死んでるみたいな感じなので、
準備と道中
それだけでなんか3日ぐらい前後に3日ぐらいするとちゃんとなんか取らないと、なんか疲れるだけで終わるよねみたいな感じですよね。
あ、ちなみにちかさん時間大丈夫？
そろそろ行きます。
そうなんですか。
ちょっと今日はウィンだけ、じゃあウィン捨てて、
ウィンとっさに思いつかないので、
わかりました。
ルーズだけ
で。ルーズだけで。
パスですね。
はい、はい。じゃあ失礼します。
いってらっしゃい。
ああ、いってらっしゃい。頑張ってね。
ヒルノさんって、 伝わってるかな、ね、
リスニングオンリーモードかな、平野さん。
なんか外かもしれませんね。
かもしれないですね。
そうか。3週間とか言って何すんの？旅行先で。
3週間は、どこ、でも3週間は、日本とオーストラリア以外は3週間はないですね。というのもお金の理由で、そんなにお金がない。で、日本とオーストラリアはやっぱり実家に泊まるので宿泊費がない。まあ、日本はちょっとしか実家泊まらないですけど、宿泊費がないので行く。でもオーストラリアってそれこそ行くのに丸2日かかって、帰ってくるのも丸2日かかって、うん、時差ボケで1週間ぐらい死んでるので、なんか2週間だと、なんかもう本当疲れに行ったようなものであんまり意味ないなっていう感じで、うん、日本も一緒ですね。時差ボケで。なんか2週間だと1週間しか時差ボケじゃない期間がないので、3週間でも日本とオーストラリア以外は普通に2週間
でも2週間長いんですよ、うちの家族から
したら。でも2週間だと要はみんな土曜日に出ようとするじゃないですか。そういうのを外せるんですよ、そこまでして。
いやだけど子供たち何すんの、行った先で。
行った先でですか、イタリアは普通に観光しましたよ。
いろんなとこ観光地回ったりするわけ。そうカテドラルとか。
カテドラルはまあまあね、あまり興味ないですけど、イタリアは、まあ、それこそベネチアだと街歩き、とか、あとはフィレンツェが一番子供にとっては辛くて、結構そういう、ね、
うん、
中世系ミュージアムが多いので辛くて、うん、ローマはもう遺跡ばっかりなので、うん、子供は興奮、うんう
ん、あ、興奮したわけね。
ローマいいな、行きたい。
遺跡好きなので、それは大きくなって観光っぽいこともできるようになった。それまではもうビーチ か山とか、アウトドア系ですね。
うん、うちなんかだって遊園地的なところじゃないと、もう子供たち行くって行かなくて言わなくてさ、で遊園地だともうさ1日か2日行ったらもうヘトヘトじゃん、親の方が、
まあそうですね、
だからもう、うん、だからやっぱり3日ぐらいがせいぜいいいところみたいな感じになってしまって、
うん、まあ、山と海ですね、うちは、
うん、
でまあ歩いたりビーチだと延々と遊んでますね。
水で遊ぶという、なるほど。
なんつら、
家族でそうやって海外にも出かけれるのはいいことですよ。素晴らしい。
まあ近いですからね。どこ行くも、ここはヨーロッパが。
ヨーロッパはね、大陸はね、うん、そうだね、
うんうん。日本もね、アジアは近いですよね。なんか日本って日本国内を旅行するが高いじゃないですか。
う
ん、
最近そうではないんだよ。
あ、そうなんですか。
に円安のせいもあるし。
え、日本人にとってですよ。
そうそうそうそう。なんかとにかく全てが安いからさ、で日本人が海外に行くと、だって今日も知ってる人と話してたんだけど、中国の元に対しても円が安くなっちゃってるでしょ。だから中国行くのももうむしろ高いみたいな話になっちゃって、ねえ。私あんまりアジアってそんなにあちこち旅行してないんだけど、それだけのお値段を払って日本よりもいい観光資源のあるアジアの国ってどこっていう感じになっちゃう。あ、まあ、ない？どうすか？美香さんとかどう？
うん、あ、いや私もともと海外行くのはもう年に必ず行くタイプだから、
うん、
行きたいな。今なんか全てがね3割増しみたいな感じですなってますけど、でもなんか全体的には海外に行きたいなっていう人が減ってる気がしますよね。あえてっていうか、うん、海外旅行とかに、うん、行こうとかそっちに興味が向いてるって人があんまりなんか増えてる気がしないんですよね。
うん、まあコロナのせいもあるのかもしれないけど、行きたくても行かれないから
。あ、でも高いっていうのはあるでしょうね。
高いっていうのはあるよね、
うん、
なんかハワイとか行っても高かったですとかってみんなでブー言ってて、なんかアジアってさ、私、タイと韓国ぐらいしか行ったことないんだけど、あとインドも行ったか、なんかね、私個人的には韓国はあまり面白くなくて で、タイの方がまだ面白かったかな。
うん、いいですね。
うん、
私は結構行きましたよ、アジアは。あの日本にいた時は。だって日本国内行くより全然安いので、ね、日本にいた時はアジアはめちゃくちゃ行きました。日本行ったら、なんか、だから私日本は東北とか行ったことないです、ね。
うん。
あのね、茨城県を越えたことがないと思う、多分。
うんうん。
お、あ、そうなんですか。うん、
あの北海道はありますよ。飛べるから。
うん、
でもそうそう、茨城県を越えたことはないし、あの関西人なのに神戸も越えたことがないかもしれない。岡山は瀬戸内なのに、あのあっち四国に渡るのに通っただけ。
うん、
なんか西も行ったことないし、九州はありますけど、とかなんか全然行ったことないです。
じゃあ日本列島のこう、ま、真ん中の方です
。そう
この陽子さん日本にいたのっていつ頃？日本いつ頃離れた？90年代？
いやもっと後ですよ。私就職してからしばらくいたっていうか、その仕事でいっぱい出てただけで、ベースは日本だったので、2008年。
その頃はまだやっぱりみんな海外に行きたかったわけ？どっちか言うと。
どうなんでしょう。いや、あのみんなゴールデンウィークとか出てたと思いますよ。
うん。
うん。ねえ、ミカさん。全然。
そうです。いや、うん、多分そうでしょうね。あの、ハワイとか、本当に行きやすいところがね、いっぱい行ってましたよね。
うんうん、私、友達とプーケットとかバリとか、全部20代のうちに行ったので、うん、見てたと思いますよ。ほら、韓国激安ツアーとかなんかいっぱいあったような気が
する。ありましたね。
うん。
韓国はね、
まあ、食べに行くツアーとかいっぱい
別の目的で行く人いっぱいいるから
出てたし、そうだからその20代の頃にベトナムとかなんかそういう東南アジアは全部20代の時に行ってるので、うん、
そ
っ
か、
うん、まあでもやっぱり
ありますよね。
ね、私の周りだけだったわけじゃ、あ、そうだ、私大学の時に猿岩石が流行ったと思うんですよ、多分。
うんうん。
え、大学かな。
うん。
ちょっと覚えてないんだけど、ああいう
ユーラシア大陸
横断、そうああいう系の学生っていっぱいいませんでした？
あ、いましたね。あれ結構影響を及ぼしたとかあるんじゃないですかね。うんうん、無謀な学生をなんかいろいろ生んでた気もするけど。
うんうん、そう確かに何かそういう何かあの面白い世界の他の国にと面白い番組みたいなのがテレビないもんね、最近。だって行けなくなっちゃったからね。そのせいかもよ。
うん。うん、なんかそういう系の番組もいっぱいあったし、そういう系の学生もいっぱいいて気がします。
なるほど。なんだっけ、あのほら眉毛こういうふうに描いてるお笑いの 女性のお笑い芸人、なんだっけ。
妹、
うん、妹とかの番組もあったじゃん。なんかあのとんでもないクロコダイルをどうしたとかさ、なんかそういうのやる番組とかやってないよね、最近ね。わかんないけど、
わかんない。最近テレビがわかんないけど、それこそ世界不思議発見から世界なんちゃらっていう番組はいっぱいありましたよね。
うんうんうん。
あんまり最近見ないよね。行かれないからも、とにかく。
なんだっけ。
私らの頃は、私らが若かった頃はさ、あれだよ、アメリカ横断ウルトラクイズっていうのがありまして。
いやもう大好きでしたよ、あれ。出たいなと思っていたら終わっちゃったっていうね、う
ん、そう、アメリカみんな行きたかったんですよ、あの頃は、ね、
あとなんかお家に泊まるやつ、なんか世界のなんかのお家に泊まるやつ、なんかいっぱいあった気がするけど、そういう、
うん、
ウルルン滞在期に、ウルルン滞在期、
ああそれはもう私は分かん
ない、そういうやつでしたっけ、あれ泊まるやつでしたっけ、
うん、泊まるやつ、それだけなんかいっぱい
で、なんかここしばらくは逆にさ、なんか You は何しに日本へみたいなさ、なんかそっちの方になっちゃってない？
あ、そうですね。あの、ね、制作費がそんなにかからつけなくてもできる、そう、来てくれる外人さんを取材するっていうのね、そう、多いですね。
うん、あ、要するに
テレビ局
に、
あれ系全部テレ東が生んでるやつで、
あ、そうなんだ、
テレ東が偉大なんじゃないか、
企画で。テレ東は偉いよね。テレ東のその低予算番組すごいよね。なんか、
いや、よく考えてますよね、あれ。
勇者よしひことかもそうだし。
あれもテレ東でしたっけ。あそこいい企画出しますよね、本当に。
そうそう
そう。ブルルンタン在家は2007年に終了したそうです。
そうか。
あ、だからそれぐらいに、それぐらいに終了してるんだ。
じゃあ、あれだ、やっぱり、あのテレビ局のが、テレビ局が貧乏になったからいけない。
そう、海外取材に行けないんじゃないです
か、ね。海外取材に行けなくなっちゃったから、うん、で、だから、今でもさ、NHK の真面目なドキュメンタリーとかはやってるけど、あんまりそういうなんかこう、
うん、
あの盛り上がる系のとんでも番組みたいなのがなくなっちゃった、うん、そういうことなのかなと。
そうですね。
あの、うん、フィガローって雑誌あるじゃないですか。
うん、
あのマダムフィガロの日本版、うん、あの本家のフィガロとは全然関係ないみたいなんですけど、うん、でフィガロがよく女性誌で旅特集をしていて、私必ず買ってたんですよ。すごい、うん、あの写真が綺麗、すごい写真が綺麗なの で必ず買ったんですけど、ある時期からもうパリしかやらない。もう全然他のなんか昔はなかった、ベトナムとか、なんか香港とか、なんかこう割とね、いろんな旅情を誘う感じのやつがあって買ったんだけど、ある時期しかパリしかやらなくて、なんかそれのライターかなんかこうやってる人に、なんでパリしかやらないんですかって聞いたら、もうとにかく予算がないのと、パリはどういう切り口でも、それこそ何マダムでもベイビーなんかどういう切り口でも売れるって分かってる。で、他のは売れるって分かってないし、もう取材も、もう取材どころかね、もちろん現地でなんかこう、いる人をそもそも雇ってあるんだけど、それの良さすらないとか言ってて、すごい、すごいつまらない。
つまらない。裏事情があるんですね。
うん、
なるほど。
なんか一時期確かに、あの、日本で売ってる雑誌ですけど、異様にパリのお店情報とかしかないのは確かなんでこんなパリのこと、住所もと書いてあるんだけど、うーんと思ったんだけど。
そうか、だから間違いなく売れるのしかやらないっていう、あの、
そう
ハリウッドの映画がシリーズものしかやらないっていうのと同じ状況になって
る、そう、間違いなく売れるのしかやらないって言われました。で、なんかだからなんかそんなに偏ってるんだ情報がと思って。
確かに、
うん、私ロンドンに、
ね、偏ってますね、
ロンドンにね引っ越すって言った時、うちの親にロンドンなんて何もないじゃないって言われたんですけど。
なんと。
びっくり。
いっぱいあるじゃん。
何でもあるじゃんって思うんだけど。
文化いっぱいあるよ。
そう、ロンドン楽しかったな。私、一遍だけロンドンっていうか、イギリス、ケンブリッジとロンドン
行って。日本的にはあんまり、あの、女性史的にはあんまり、あの、
ほら。食べ物が美味しくないからね。
イタリア、フランス、
うん、
パ
リ。
そう、だから食べ物のせいですよ、イギリスがダメなのは。
でしょ。でもなぜか北欧は流行ってるの、食べ物まずいのに。
イケメンがいるからです
よ。
まずいでしょ。
まずいけど、まずいけどイケメンがいるからだよ、北欧は。だから女性、
そういうあれなの。
イケメン効果だと思う
よ。イケメンじゃないですよね。
北欧はのインテリアとデザインですね。あとヒュッケでしたっけ、あのゆったり時を過ごそうみたいな、
ね、なんだっけ、カモメ食堂。
ああ、
フィンランドの話ね、うん、あったけどね、
あっち系のそのライフスタイル系
ですよ、ね、
デザインインテリア
偏ってて、その
ゆったり系っていう、
うん、ロンドンなんて何もないじゃないって言われたのが私すごいショック
そんなことないじゃんね。
ヨーロッパいるとロンドンに人が集まるのにみたいな。あ、ラバさんだ。
ラバさん、今日はあの地下線もすでにあの
出かけ
オフしました、はい、
出かけ。
ルーズだけ言って、ウィンはないと言って。
どんなルーズだったの、ルーズだけって。
え、暗号通貨の6兆円なくな吹っ飛びましたって。ラボさん、どこかお出かけしてきたんですか。
これからするんです。だから私ももしかしたら、早めに出るって感じなんですけど、これから私も出るんですよ。今日
はラボさん、次行きましょうよ、うん。ウィンとルーズ行きましょう。
今週のウィンのルーズ。
いきなり出会い頭。
出会い頭、ちょっと全然考えてなかったので。
あ、平野さん。
こんにちは。
こんにちは。そう、入ってきたんで全然関係ないあれなんですけど、一応今日めちゃめちゃいい天気で、ウィンはめちゃめちゃいい天気で、今日あのバーベキュー あのパーティーがあるんで、ちょっとこれそれに今日今からそれに行くんで、それがウィンで、今年初めてのバーベキューなんで、ちょっとあの日本からあの和牛を持って帰ってきた人がいるんで、でそれで
ちょっとこれっていいの？え、もう持って帰って
きた
って、
ダメだと思うよ、冷凍してって
。そうだ、そうダメなんですか？魚、知らなかった。
魚はいいけど肉はダメなんだよね、一般的に。
確かにダメだと思う、ダメだと思う、
イギリスゆるゆるじゃないですか。
乾燥してるといいとか、真空パックになってるといいとか、そういうのあるのかなと思うんですけど、ちょっと私もわからないと思うんですけど、で、それでちょっとバーベキューが楽しみっていうのがウィーンの一つですね。で、リューズはちょっと考えてなかったので、他の人回ってる間にちょっと考えます。
考える
考えます。リューズはちょっと、今ちょっと入ってきたんで、うわ、バタバタバタバタって感じ。そうなんです。
じゃあどうしましょう。じゃあ時間稼ぎに、時間稼ぎに私言いますよか、ウィンとルーズ、皆さんその間に考えてください。
はい
はい、あのウィンはですね、成蹊大学意外とできるっていう話で、あの私今教えてる成蹊大学で、あのなんていうの、あのいわゆるクラスマネジメントのウェブサイトがあるわけね、システムがあるわけね。それでそこでその全部こう授業の内容をそこにアップして、であのレポートの提出とか、あの採点とか、あのいろんなことが全部その中でできるわけで、それはまあ基本的にはどこの大学も今やってることらしいんだけど、あので前早稲田でも使っていたんだけど、あの整形を使い始めて、で最初のうちとにかくもう自分の資料をアップするだけで精一杯でヘコヘコやっていたんだけれども、なんかだんだんちこち使ってみるにつれ、なんか結構すごい機能がいろいろあって、であの例えばあの授業の出席はもう今あのカードを入り口 の, こうあのリーダーにこうピッてやると出席が、あの学生の出席取れるじゃん。それでその、うん、いついつまでにこのレポートを出しなさいっていうのをそのネット上で設定して、でそこでもう書き込めるようになってるわけだから、短いやつなんかだとそこで書き込むわけで、そうするとあの、まあ、全部そのままウェブ上で読めて、で点数つけてそれで終わりなんだけど、その期日までにどのぐらいそののスピードでこれを出してるかとか、私がアップした資料をどんぐらいアクセスしてるかとか、そういうなんかありとあらゆるその学生の行動がもうデジタル上で見れるわけじゃん。でそれをもとにさ、うん、なんかね3つぐらいの指標で、なんか継続性とか、なんか何だったっけ、なんとか性とか3つぐらいの指標でね点数がついてるの、全部自動的に私が何もしなくても、うん、これすごいとかって、
それとオリジナルなんですか、その整形が作ってるんですか、それともなんかどっかのサービス使ってるんですかね。
でそれはよく分かんなくて、あの私から見るとさ、整形ポータルって言って整形のロゴしか見えないよね。だけど、まあ、当然裏にはあのどっかの業者が入っていて、なんかのパッケージ使ってるのかも分かんないんだけど、そこはちょっとよく分かんない。ただあのかなりの部分はマイクロソフトの部分使ってるっていうのは、まあ、見えるんだけれども、まあ、何しろそのデータをさ、こうなんかビッグデータ的にこうデータ持ってきて、で点数なんか3種類ぐらいつけて、でまあそれはでも最終的な採点じゃないわけ、あの教職員がそれを見て点数をつけるためのサポートとしてこういろいろ出してくれるわけで、どんぐらいその私なんか20人ぐらいしか学生がいないから1人ずつ見ればいいんだけど、大きな教室でやってる先生とか一人一人なんて全然わかんないから、なるほどこれはすごいなと思って。よくできてるなと思ったのが、はい、ウィンです。なかなかやるなと、はい、もう楽ちんだこれで、
すごいですね、そのとこまで可視化できるんですね、
できてるんですね、うん、そうすごいなと思った、まあ、もしかしたら早稲田でもできたのかもしれないんだけど、全体的に早稲田の方がシステムがでかすぎてすごい使いにくかったのね、やっぱり学校の規模がでかいから、ありとあらゆる機能、あのありとあらゆるものに対応する機能を乗っけすぎちゃってすごい使いにくかったんで、整形大学の方が使いやすくて、うん、いやこれはなかなかいいと思ったのがやるなと思いました、うん、はい、それがウィンです、うん、でルーズはですね、あの知床遊覧船
なんか記事読んだって言ってましたよ ね、
記事読みましたよ、
ひどかったとかして、何でしたっけ、文春からの記事、
そう、文春 文春、うん、その、 あの関さんがなんかあの日経新聞から最近人が大量に辞めてるっていう話をなんか Facebook に書いてたじゃない、うん、それでそこにリファーしてた記事がその要はあの日経新聞の内部を暴くみたいな記事であの文春の有料版に入らないとそれが読めなかったわけでもう読みたくて有料版入っちゃったね一応 お試ししばらく無料だからっていうの入っちゃって、うん、でそしたらもういろんなもん読み出したらやめられなくなってあのでその知床遊覧船とかさくら寿司の店長が焼身自殺した話とかさ
なんか知らなかったですよそれそうなんだ
私も知らなかった、あとなんか芸能界セクハラのあの告発の話とかさエビゾーがどう
したのいっぱいあるんだ
そうすごい面白いのがいっぱい止まらなくてその中でも特にひどかったのがその知床遊覧船の話で皆さん事故の話は知ってるでしょあの知床でなんか、うん、あの遊覧船があの沈没してほとんどみんな死んじゃったっていうでなんかこう聞いてるとなんかこの遊覧船の会社って怪しいよなって思っていたらやっぱりめちゃめちゃ怪しくてでその社長っていうのがなんか、うん、あの知床の周辺でなんか旅館だかをやっている割と資産家の家のボンボンで2代目でそれであのなんかこうホテルをいろいろバンバン買収してそれにお金をかけて高級ホテルにしてそれで遊覧船の会社もそれの流れで買ったとであのそうやってこうお金はバンバン使うんだけどあの全然投資を追加投資をしないであの経営は苦しくなっちゃって結局それでもあんまりお客さんが来なくて経営が苦しいからその船がもういろいろ回収しなくちゃいけない壊れて修理しなきゃいけないって言っても金がないからできないとかって言って全く何もやらずでそのベテランの船長が2人いたんだけどその船長がもうもともとその人たちがもうちょっとこう年取ってきてしんどいからこの船売りたいって言ったのがその売却した大きな理由の一つであ止まっちゃった、うん、大丈夫、
うん、止まってんじゃん
大丈夫それで、うんうん、それでいなくなった代わりにじゃあ誰か船長新しく雇わなきゃいけないって言って雇ったのがなんかそのどっかのコンサルタントがもともとついててねそのバンバン買収したりするのもその怪しいコンサルタントが言ってるんだけどその怪しいコンサルタントがどっかからこの人は一級船舶士の免許を持ってて でもすごい若くて給料安くて済みますよとかっていう人を連れてきたでそれでほいほいその人を雇ったらどうやらその人 の船舶免許を持ってるってどうも嘘らしいとでその人はなんかその人は何年も前に、なんか偽医師のふりをして、なんか免許もないのに医師のふりをして何とかで捕まったとかっていう前歴がある人で、でとにかく言ってることが全く支離滅裂な人だったんですって。で、その人が全くその船舶の免許を持ってないのに遊覧船運転して、なんか事故が起こったと。数年前にね。で、結局その人は辞めちゃって、次に雇ってきたっていうのが今回の事故を起こした。船長なんだけどその人も全然なんか年は結構いってるんだけど全然経験がない人とかって言ってあちなみに小型船舶の免許を持ってるって言った人は、多分刑務所の中で何かのいろいろこうなんかなんていうのプラクティカルトレーニングをするときに船舶の免許っていうのが取れるらしくてでそれ普通取れるのはすごいローレベルの免許なんだけど多分それだったんじゃないかと言われているというとにかく支離滅裂でそれでその一方でその会社には全く投資しない割になんかすごく若い嫁さんをもらってでその人が欲しがるままに馬を買い与えたとかねなんかね
本当なのその話はすごいなんか
知らないけど文春
ドラマとか超ゴシップ
そうそうもうなんかドラマに出てきそうでさもう要するにはなんかこう日本版セウォル号っていうかさ、
うん、
もう全く経営能力のない人なんだね要するにねもうなんかこうむちゃくちゃでも個人会社だから全然ガバナンスも効かないしっていうそういうこと、うん、でだからその船も船舶無線が壊れていて それでずっと壊れてるのは知ってたけど、うん、金がないって言って修理してくれなくて、それで携帯電話で連絡してたんだよね。だけど今回
なんか届くわけないじゃないですかね。
そうそうそう、今回結局携帯電話届かなかったから救援できなかったとかね、もうなんかむちゃくちゃなの、とにかくすごいボロボロの話でもさ、そこでなんていうの、こうやり玉に上がってるのがこのカリスマコンサルタントっていうのもやり玉に上がってるわけで、これでまたね、うん、日本の人にはからはね、コンサルタントってダメな人たちだってきっと思われるだろうなってこと、ちょっと
そのイメージはコンサルタント、ありそう、
コンサルタント業界としてはちょっと忸怩たる思いありますわ、うん、と思ってしまいました。
波及、ネガティブな波及効果が各所にありますよね。あの
各所にあるね、本当もうひどい話だけど、あの、うん、だけどね、あのコンサ、自分がもしね、普通のコンサルタントでね、そういう社長から仕事をしてやってくれって頼まれたらね、あまりにもひどい人相手だったらやっぱり断っちゃうもんね、
うん
うん、確かに、
うん、お付き合いしたくないと思っちゃうもん、そういう人だったら。だからやっぱり類は友を呼ぶってだけの話なんだけど、世の中的にはなんかコンサルは結局むちゃくちゃなことしか言わないとか、あのコスト削減しか言わないみたいなイメージになっちゃうかなと、うん、思っちゃいました。なんかすごい話でした。というわけで引き続き 来週も文春話ができるようにネタの収集に
ネタの方向で
ネタの方向
登録したから、ね、
それ聞いただけで私も入ろうかなと思う
そう思ったでしょ
文春そう、ね、
くら寿司すごいんだよ、くら寿司も
すごいよそれ、すごい
ね、
知らなかった。最近の話ですか？クラブ
氏は、ね、ちょっと前の話なかな、なんかあの要するにパワハラなんだけどね。
うん、
だけどそのなんかそのニュースが出てから、あのくら寿司がこんなにひどいっていう話のタレコミがバンバンものすごい量入ってんだって。文春のあれってタレコミで成り立ってるじゃない。だからなんか、うん、あのすごいみたいですよ、タレコミが。文春すごいと。以上です。
ドロドロしてます。ドロドロしてます、
ね。はい。
文春って週刊ですよね。
あ、そうなんだけど、オンラインのやつとかは、なんか別に1週間に一遍じゃなくて、普通になんか毎日出てる。
なんか思い出してたんだけど、文春の話が面白くて、文春の話
聞いたら
自分の話飛んじゃって、逆にそっちにそっち聞き込んでる間にえぇってなってたら、自分ちょっと思い出してたんだけど忘れちゃって
今じゃあまた思い出してください
そう、
陽子さんどうですか？
私はですね、ないんですけど、いつも土曜日のこの時間じゃないですか、するといつも私補習校から帰ってきた直後なので、うんうん、なんかそっちがこう何一番インパクトが強いので、なんかその話しかないんですけど、子どもの、宿題ってこんなに親が見るんでしたっけっていつもこう思いながらやってるんですけどね。の私の美しい記憶では、私の親は一切こんなことをしなかったと思って、なんか子供が学校でもらって帰ってきたものをやって、やるのが当たり前だからやって学校行くみたいな感じなんですけど、
そうなんです。
うちなんか3人いて、学校のもあるし、で全員日本語やってるから日本語のもあるし、なんかこれ誰がどの日本の宿題があって、それがいつ自由なのかって把握するだけで、しかも今もうほとんどコロナ以降、親がプリントアウトをしなきゃいけないんですよ。その私今せこせことプリントアウトしてるんですけど、なんかそれだけでなんかこうかなりアドミニストレイティブのストレスなんですけど、昔ってこんなに宿題ありましたっけ、
そうなんですよ、もっと子供が勝手にやっていったイメージあるんですけど、最近のトレンドですね、うん、多分この15年の
トレンドですか、
トレンド、
なんで親がこんなにしなきゃいけないんだっていう、
特に日本はね、親がどれだけ子供の教育に熱心かどうかを測るようなところがあって、なんか補習校全体にそんな感じになってます。
あ、そうなんですか。
で、あ、補習校はまたちょっとね、
昔は例えば丸付けも先生がやってたのに、最近親にさせるっていう方向になってて、それは日本もそうなんですけど、 そうなんですよ。だから親にめっちゃ参加させ方がトレンドじゃないけど、トレンドっていう言葉は悪いのかもしれないんですけど、結構親を参加させるような形で、あの親のサインがいるとかは、まあ、昔からちょっとありましたが、かなり一緒にやらなきゃいけないっていう形になってます。でも私
れはあれですか、
自分子供の時の記憶はね、親にそこまでしてもらった覚えは全然ない。
私も一切ない。
私もない。
ないんだけど、
夏休みの宿題だったら手伝ってもらうとかありましたけど、日々のはね、
今は日々親が丸つけたりとか、親が一緒に音読とか、なんかすごいです。だから補習だけ
で日本昔ってなんかプリントもらうんでしたっけ、ほらあの茶色い紙のあんな感じでしたっけ、もうなんかもう全然記憶ないんですけど、絶対私の親はこんなことやってない思いながら毎週やってる。
プリンターが書く家庭になかったしね、
昔。まあ、もちろんない、もないないな、ね、もちろんない。え、そもそもメールとか使ってないしね、昔はあのコミュニケーションの手段がなかったですよね、紙以外の。
連絡帳だけですよね。
そうそうそう、う
ん、あるとしたら。でもそれも問題があった時だけみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう
そう。それが今なんか連絡が取れるせいでそうなっちゃったんだと思います。
うん。
すごい。最近のだからトレンドっていうか、すごい変わってきたなって感じで。だから
先生の負担が。先生の負担がなんか他で多いから減らさなきゃいけないんで、そういうことになってるのかな、
うん、そんな感じのことを私は聞きますけど、実際どうなんでしょうね。でもこう子どもの負担が私は減っ、いや子ども勉強させてるから負担減ってるっていう感じじゃないんですけど、それ各家庭の差がついちゃうんですけど、
うん、
自立心的にはなんかこうお膳立て感がすごい私あるなと。今の子供はなんか全部誰かが用意したやつをやるって感じだから、
お膳立て、ね、
もっと勝手になんか自分でも勝手にやってたような宿題は自分でやって自分で持っていってたような気がするんだけど、うん、ちゃんと親が持っていってるかっていうのを見なきゃいけないっていうのが最近だから、こんなにみんなそうだったって、うん、まあそういうこの、うん、いたでしょうけど、全員が今そんな感じになってる気がしますね、今。
いや、親がチェックしないと子供だけなんて絶対無理っていうレベルなのですよね、なんか。
うん。なんでそうなってるのかちょっとわからないですけど、
分かんないです。
複雑になってるからなんでしょうかね、物事が。
分からない
ですけど。
だからでも赤ちゃんの時からそんな感じなんじゃないですかね。分かんないけど。なんか昔確かにだからその全く同感で、でも今アメリカでヘリコプターペアネットって言葉が、
そうそうそう、
うん、そうホバリングしてるみたいなんでしょ、
う
ん、
そうそう、その子供がいるとこちゃんとずっと見てて、移動ももちろん昔からだけど、うん、あの親が介入してって、うん、一体子供はどこでその失敗したりとか、そのワクワクするその未知のなんですか、うん、世界っていうのを体験するんだっていうのはすごくこう、クエスチョンマークが100個ぐらいつく感じで、どうなっちゃうんでしょうね。だから本当に教えられたこと、あれはその、なんですかね、なんかしてもらったこと以外になんか勉強してるのかどうかっていうのは非常に不安なんですけど。いや、じゃあちょっと、私も同感です。
うん、なんでこんなに親の仕事が多いんだろうって、こう、日々思いながら過ごしてるっていうのが、こう、とても地味な思いルーズですね。すごい、すごい多いです。ウィンはまあ日本に行くことですかね。ついにってまだ行けてないので、行くまで、油断はできないんですけど、6月になんか緩和するという噂があるので、
それを言ってるね。
うん、それを待ってから、私たちは何が必要なのかっていうのを準備しようかなと思って、ね、まだビザがいるのか、うちの外国人たちはとか、
微妙だよねその辺がね。そう、どこまで
PCR、 うん、まだ PCR やってるじゃないですか。もうヨーロッパとかそんなの聞いたこともないですけどね、そんなのね。
ああ、もうそうなんだ。
うん、まあだけどヨーロッパで PCR やってる国はないと思います。
PCR とかはね、ちょっとあんまり期待できないかなって気がするんだよね。また最近増えてるしね。で、ビザがどうなるかっていうのは分からない。で、あと結局上限が今1万人、1日1万人なのが2万人になりますっていうふうに言ってるけど、それでもやっぱりまた上限が来月ぐらいは残るみたいなんだよね。 それがどこまでどういう風になるのかなっていうところかな。総量規制はそのまんまみたいですよ。
でフライトなんかブックできてもキャンセルされてるのがいっぱいあるらしくて今なんか、
う
ん、
というのもののってこと、ね、
というのも、うん、あのヨーロッパの場合ロシア上空を飛べないっていう、うん、さらにあれがあるので、うん、今日あの私 JAL で勤めてる友達といつも補修校一緒に行くんですけど、要はその分燃料を積まないといけないんですって、うんうん、すると燃料が重いので人を減らさないといけないんですって。で、その分いっぱいにできないので当然高くなるし、ね、あれは減るしキャパシティは減るしで便数も減るしっていう感じらしいので油断はできないですけど。
ヒロノさん車の中ですね。
はい、すいません、ちょっとヘリコプターヘリコプターペアレントじゃないんですけど、
ね、ホバリング中ですか。
ホバリング中ですね。
買い物を4カ所とかってやらないといけなくて
大変大変。
ちょっとイベン娘のイベントで
ねえ、ちかさんも、ちかさんも今日はほらお嬢さんのバレーボールの試合とかって言ってたから。
おお、なるほど、なるほど、うん、いや、あの航空宇宙日本のどうなんですかね。なんか噂、昨日なんか知り合いと話したんだけど、知り合いの、 あの EX ワイフが日本人で、なんか日本に帰ろうと思ったら6月その解禁なんで帰ろうと思ったら今まで400ドルだった航空運賃がアメリカからなんですけど LA から、それがなんか2500ドルになったとか。
でも400ドルっていうのが安すぎるけどその根拠はっていう、逆にそっちがなんかいくらなんでも、いや、いくらなんでもいくらなんでもそれは安いでしょう。
そうすか、そう、ちょっとでも2500ドルになったとか、まあ、昔この時期、うん、そのシーズンってのは2500ドルぐらいでしたよね、
うん、
確か。わかんないけど。
うんうんうん、でもですね、2500はわかるけど、うん。まあまあ、その格安のやつがないっていうのは確かに。だって、ね、だってみんな日本に来てるもん、なんか知り合いで、あの日本人でアメリカに住んでる人がもう、いや、私は日本に今度行きますとか、今いますとかっていう人が、Facebook でもなんかもういっぱいいて、もうみんな
今年殺到ですよね、絶対に。
うん、殺到してる、そう。
殺到してる、だからあの、今年絶対に取れないやっていう感じがひしひしします。
うんうん、でそのどうやって来てるのかともかく日本人じゃない人もいっぱいいるしね。もうなんかその辺
そうですよ、あれも不思議ですよね。
不思議、今日もちょっとその辺まで出かけて帰ってくる途中になんかドーッと集団がなんか歩いて
って、観光ビザダメじゃないですか今まだ、
うん、そうだからね、何なんだろう。でその今日見た人たち団体もね、あんま団体いつも4人ぐらいなんだけど、そんなに観光って感じじゃなくて、もうなんかここら辺になんかあの住んでる人かなっていう、なんかあのウォーキングみたいなやってる感じだったんだよね、はい、よくわかんないんだけど増えた、すごい増えた。
学生ビザとか、なんか仕事で住んでる人のビザの人だけですよね、
うん、
行けるの
って。なんでしょうね、家族、うん、そうそうそうのはずなんだけど、でもそうじゃなくて、なんか見るからに観光客って人もいるから、どうやって入ってきてんだろういつも思ってしまう。わかんない。あ、そうだよ、この間あれだもん、稲村ヶ崎温泉入りに行ったら、なんかロシア人らしい女の女性の、ロシア人女性っぽい集団がわーっとドワッとかってやってきて、お風呂に入りに来てたよ。
ね
え、なんなのあの人たちは。それともウクライナ人だったのかな。
あ、そうかも、
その可能性もありますよね。
うん、
分からない。
でもなんかあんまり難民っていう感じじゃなかったな。
じゃあ現代の難民
現代の難民か、
うん、
そうね、まあまあ、なんか不思議な世界。
いや、不思議な世界、どこもかしこも不思議な世界ですね。
ルーズっていうほどじゃないんですけど、ちょっと思い出しました、
はい、
あのすごい、あの一つ、あの途中になってたのでちょっと思い出しました。一つ思い出したのが、あの、私ポケモンやってるじゃないですかであの歩くためにやったんですけど、いかに歩かないでし始めるっていうことになってしまって、でなんかあのポケモンって要するに、早く言えば歩いてポケモンを捕まえるっていうゲームだから、あの歩くのにぴったりと思うんですけど、その遠くにポケモンがいるって車で行くようになっててでもうなんか本末転倒みたいなすごいバカなことになってるんですけど、あの 違う土地に行くと違う土地の卵だとかポケモンが取れるので、よそに行った時はちょっと嬉しくてやるんですよね。で私、うん、あのバイトで家庭教師を数人やってるんですけど、そこの家庭の子とイギリスのちょっと一緒にイギリスのお城にちょっと観光に行ってきたんですよね。でもちろん私がそこら中でスマホを止めてはポケモンくるくるやってるから、小学生や中学生の子供は先生何やってんのって言って見てきて、ポケモンやってるって見たら、僕もやりたいとか言って言い出して、中1なのにすいませんみたいななんか悪いところに引き込んじゃったって言って、やりたいって言って見たからやり始めたんですけど、ポケモンって基本的にオワコンっていうか、もう終わってるじゃないですか流行りが。だから、友達ができないんですよね全然、うん。でところがあれは強いモンスターとかがいて、5人ぐらいで力を合わせて戦うとかいう、そうやってからゲットするってやつがいて、5人ぐらい友達が必要なんです、絶対に登録する。ところが私しかいないから、友達が学校行ったら、今ちょうど中学生ぐらいからスマホを買ってもらい始めて、スマホを買って始めて好きなゲームを入れたりするんですけど、今更ポケモン入れる友達はいないっていうんですやっぱり。だから任天堂だし課金もしなくてもできるし、すごいこう良心的なゲームで歩けるし、健康的にもなるしっていうのでいいんですけど、友達ができないっていうのが問題で、で紹介しちゃったけど友達がいるんです。でそのうちどうしても取りたいレアなモンスターのために友達欲しいから、先生のポケモン友達紹介してくれませんかって言い始めて、で私の友達でポケモンやってる人は子供と一緒にやったけど子供が辞めたっていう人たちが多いんですね。要するにたまごっちをもう親が餌やってる状態のああいう感じになってて、だから友達がいないとか言って、で確かに私もポケモン友達すごい少ないんですけど、ちょうど前に流行ってたクラブハウスでポケモンやってる人が結構いて、でクラブハウスは未成年はできないんで、LINE 持ってる人いるって言って、 LINE 持ってたらその中学生で友達が欲しいって言って、どうしてもこうレードに5人ぐらいいるんでグループ作るので入ってもらえないだろうかって言って、その子供かわいそうだからって、しかも日本から中1から来て友達もそんなにできるわけじゃなくって、やっぱりかわいそうだからそういうのあればいいよなと思って、したらみんながいいよいいよいいよって言ってで、アメリカやらドイツやらデンマークとかいろんなところに散らばってる日本人がいて、で一緒にしたら、その子は友達ができたから、今どこどこにメガレードがあるんですけど5人レードできますかって言って、でやっぱり中学生ぐらいだとよその時差とかがなくて、6時とかいたらごめんここではね、なんか世界各国に散らばった人がいるから日本時間で言わないとみんなそれ何時か多分分かんないと思うとか結構で、あと仕事をしてる人がバラバラで、たまたまそこにそのポケモンやってる人にお医者さんと看護師さんが多いのね。でなんでお医者さんと看護師さんがポケモンやってるんだって話なんですけど、そのお医者さんと看護婦さんの仕事の仕方ってシフトワーカーだから、急にオンコールが入ったら夜中に仕事で、かといったら待ってるからちょうどその時にやってるって言うんですけど、レードで明日の6時に皆さんいますかとか言うんですけど、みんな約束できやんね、そのなんか急な休館とか急な仕事が入ったら行かないといけないから、だから結構人数集めても無理で、なかなか難しくて、でなんかすごいいいゲームで、すごいやりたいのに今からやりたいという人には若者がやってくれないので、すごいそこがなんかどうやったらこれを打開できるかなっていう、その大人の人でも結構入れてるんだけれど、なかなか難しくて、そこがね、まあ、ルーズというほどじゃないんですけど、すごい悩みどころで終わってるっていうか、そのコンテンツとしてみんな新しいゲームをするからと思って、うん、で、うん、だからされてるって
時々電車、日本とか電車移動したりとか街中見てると、パッと画面なんか止まってる人とかね見ると、ポケモン
が時々いるでしょ、
開いてる人いるから、あもうやってんだって思いつつ、
日本は豊富なんですよ結構で、うん、日本は結構豊富で、その東京とか行くと街中に行くとみんながやってるから、一人でも戦えるんです。なんでかすでに 4,5 人が戦ってるから。でも、うん、この辺だと常にゼロなんですよ、ね、 田舎にいるとダメで、まあ、日本に帰ったらなんとかなると思うんですけど、それで、うん、そこがちょっとね、人を見つけられないっていうのがちょっと悩みで、ちょっと今、うん、そこをちょっと考えてますみたいな。そう、うん、まあ、そのうち飽きて全然やらなくなるかもしれないんですけど、自分がなんか引っ張ってしまったかばっかりにみたいな、なんかちょっと気の毒でって感じで、なかなか取れないですねっていうのが、ちょびっとルーズな感じですかね。うんうん、大したことじゃないんですけど。
うん、でも続いてすごいですよね、ポケモン GO 自体。あれ、いつから、いつでしたっけ、すんごい早い。
うん、長く、だから、
もう10年ぐらいになります、なる
?5、6年かな。
10年はまだかな。
うん、私も最近
リリース日、あ、2016だって。
うん、私も最近
6年前。
うん、6年前か。
そうなんです。そう。だから、まあ、なんか車で待たなきゃいけないとか人、そういう時にできるんで、なんか待ち時間を潰せるっていうのですごくいい。で、ちょっと歩いてる時は余分に歩くんで、私はそこはいいかなと思うんですけど、なかなか簡単にできるっていうので。から誰かやってる人がいるったらまた教えてください。そう、うん、また近さんの旦那さんにもお願いするかなみたいな、
うん、
っていう感じになってるんですけど、
ま、そう、私の周りでは近さんの旦那さんぐらいしか思いつかないな。
ゲーマーを見つけないとね。
そう、ゲーマーを見つけないと、まだやってるってしか時々聞いて、時々ポツリポツリと。
うちの子供たちも最初から全然ポケモン GO は興味なかったね。
うん、
ハードコアゲーマーだから彼らどっちかっていう
と。逆にね、うん、ハードコアなやつをやる。
うん、
なる。そうなんです。そう。
ちなみにさっき陽子さん、ウィンって言いましたっけ？
ウィンはにジャパンです。
日本に行くこと。
あ、ジャパンか。そうか、そうだった。
ジャパン。ミカさんと、もこさんにベッド。子連れなんで。
今日待って
ます。うん、でもね、もうね、日本の中1なんですよ。でも日本の中1だと、日本ではもう完全に別行動なんですよ、親と。だから、
うん、
ちょっと東京に放ってみようかなと思ってるんですけど。
放つ。
楽しいと思うよ。
かわいい子には旅をさせよって言うからいいと思う。
いきなり放って。たら
でいい
と思う。どうなるんだって感じなので、まあね、ここはどうとかいろいろ。
日本語喋れるんですよね、別に。
大丈夫ですよ。
で、漢字も、ってか駅名とか読める。
でもね、駅名って本人曰く、英語全部書いてあるよって言ってました。
あのね、駅の、
まあそうですね。
違う。そうですね。あのね、駅の名前はもちろん書いてあるんだけど、ここに行くためにどの路線に乗るかっていうのが問題なのよ。で、それの英語で書いてある路線図っていうのをどっかで手に入れないといけないわけ。で、うちの子供たち一緒に、最初に割とその町に放った時は、その大森に泊まってたんだけど、大森の駅に行かして、聞いてみろっつって、きっとあるからっつったら、英語のこう、白黒だけどプリントアウトしたやつをくれて、それでなんか、じゃあ、こっから秋葉原に行くには、ここの線に乗っていけばみたいなのやってたから、それを手に入れるところから始まる。
うちは私利鉄なので、もう鉄道なので、うん、路線図はもうすでに得意なんです。
あ、いいんじゃないですか。
もう頭に全部入ってる、ね、
クエスト感覚で。
あ、でもね、彼の好きなのは特急なので、こう結構広いんですけど、地下鉄とかじゃないんですよね。
なるほど。
本当に鉄ですね。
大好きなので
。特急乗っちゃったらどうすんの？
ねえ、ね、お母さん今広島で乗って。
それはそれでいい思い出話になりますよ、絶対。失敗でいい日記が書けるかな。
でもいいじゃん。
広島だけどお財布落としちゃった。
うん、
もこさんの広島もこさんなんかお財布落としましたよね。
それきっかけで東北に行けちゃうかもしれませんよ。
そう。東北だ東北。
その話を翌週のルーズでどうぞみたいな。
東北なんだっけどとかつって。
行ってきましたみたいな。絶対面白いと思う。放つすごい大賛成、私は。
うん、
よその、
まあ、基本
アメリカとかで放てないけど、日本だったら放てるよね。
うん、危ないことは多分ないからね。
すいません、ちょっと話ずれて、ヘリコプターペアレンスで思い出したんですけど、あれ あの初めてのお使いが今ネットフリックスになってるの、
うん、すごい流行ってるね。
そう、うんうん、それのレビューがいっぱいガーディアンとか、まあまあいろんなあれで載ってて、私ちょっと爆笑しちゃったのがあるんですけど、あのなんか基本的には日本と一緒で、そのなんか楽しんで見てるその何世界各国の人は、なんか他人の子供でが大丈夫かどうか、こんなにドキドキしたの生まれて初めてだわみたいな、なんか割とそういうね、 あるべき感じの、うん、あれになってるんですけど、なんかあの何の上は子供のサイコロジスト、うん、チャイルドサイコロジストみたいな人が、うん、これはチャイルドアビュースだみたいな、そんなこんな小さなトドラーにこんな心理的なこうストレスを与えるなんて、これはチャイルドアビュースだみたいな。
アビュースまで言うんですか。
そう、こういう人たちばっかりだからね、アメリカもそうかもしれないけど、うん、イギリスはなんかこんな感じなんだと。
なんかね、子猫がそのなんかお母さんとから離れてなんかいろんなことを冒険する、あの時のことを見てると、やっぱり動物はやってるんですけど、人間はやっちゃいけないんですね。
だって留守番でさえチャイルドアビュースですからね、こっち。
そうですよね、
アメリカもそうだよね。
借りっこなんてないってことですね。
ありえない、ありえない。そう、
だから私話す、東京に放つのは多分こちらでは誰にも言わず、日本人
に。合法ですから、合法ですか、日本は。
合法ですよ、合法大丈夫。
いや、そうね、イギリスでも合法じゃない、うん、中1だったら。
うん。
イギリスでも合法、うん、合法っていうか、学校からはみんな自分で帰ってきてるから、歩いて街の中を通ってとか。
アメリカもね、コミュニティによりけりですよね。うちの町はなんかなんとなく不分立で、小学校4年生になったら自分で歩いて学校行ってもいいっていう不分立があって、なんかあの友達の家まで歩いて、一番最初に自分で歩いて友達の家に遊びに行った時に、子供がすごい興奮して、いやなんかすごいとかって言って、なんかいっぱいこう携帯で写真撮りまくってすごい興奮してたの覚えてる。
うん、大事な刺激ですよね。
そうですよね。
そうだからみんな日本に来ると嬉しい。うん、
あ、すいません、もうすぐ出なきゃいけないかもしれないので、行っていい
ですか。じゃあ平野さんどうぞ。
逆になって
る。すいません。すいません。
そう、上下逆になってる。
そう、定規役になって、ちょっと
これもまたなかなかオツですね。
オツですか、すいません。これチャージするところが。
ああ、そっかそっか。
なんかいろんなものが隠れてしまうの、カメラが。逆さまなんですけど、ですね、ウィンはちょっと小さいの2つウィンがあって、一つはそう、今日娘の、一番若い娘、13歳なんですけど、学校のリサイタルが昨日の夜、今日の、昼、今日の夜とあって、で、ちょっとリサイタルの後の打ち上げのパーティーにいろんなものを持っていかなきゃいけないんで、ちょっと今駆けずり回ってるんですけど、昨日その初めてそのリサイタルで踊らせてもらって、ですね、なんかすごくうまくいったみたいなんですね。で、私はちょっと昨日チケットがなかったんで見れなかったんですが、その知人の話によると、子馬みたいだって言われたっていう。
子馬？
子馬。子馬みたいだねっていうふうに言われたって言って。
歩いてるの？
それどういう意味、跳ねてるってことですか？
子馬みたいにやっぱりかわいくって、ウィウィシーって意味だったと、親若的には解釈したんですけど、そもそもそこへ踊らせてもらえるっていうのは、すごく厳しくって、その前日にそのアーティスティックディレクターが、その全員予定してる人を全員見て、ダメな人全部落とすんですよ。
うん、
で、もう全員が出られるわけではなく、例えば私の娘のジュニアのクラスでソロで出られる人っていうのは多分3人か4人ぐらい。だからそこに出られること自体がすごい大変なことだったんですけど、まあ出させてもらって、おかげさまで。で、まあ子馬って言われたっていうんで、まあ子牛も可愛いか。子豚、ちょっと、バレエだと子豚はちょっと違うから、まあ、子豚いいこと、親バカだからいいことにしようということで。
まあ、いいじゃないですか。
いや、なんですかね、本人はなんか、いろいろ自信がない、生まれて初めてやったような、ソロで。で、まあ、それで、まあ、 観客150人ぐらいのかな、200人か分かんないけど前でやりきって、うん、まあ、よかったなっていうんで、うん、それがまあ好意ですね。まあ、ヘリコプターペアレントではないんですが、まあ、行き来はやって、そのね、行き帰りの送りをやって、まあ、娘は自分でその街を歩けないという生活をしてて、その、そういうのはちょっと心苦しいと思いつつ、まあ、ちょっと昨日のその夜はうまくいってよかったのが、好意の一つと、あともう一つちょっと全然話が変わって、もう誰か話題にしたかもしれないんですけど、私が、送れたときに、その Airbnb のサマー2012? Airbnb の、2022年夏バージョンっていうのを、おとといでしたっけね。Airbnb がプレスリリースしたんですね。で、Airbnb のその経験、自分の泊まる場所を探す経験っていうのを、天地をひっくり返すようなことをしたんですよ。で、それがすごくこう、そのビデオが、プレスリリースのページからはリンクされてないかな。その、Airbnb の、ページから出てるんですけど、いや、あっぱれですね。こんな思い切った、今まではそのデスティネーションってクリスに、サーチバイシティ、シティでデスティネーションで探させてたんですが、どういう体験をしたいかっていうことでさ、探す。まあ、カテゴリーサーチってから呼んでますけど、例えば、すごく、ビーチでゆっくりしたいって言ったら、ビーチでゆっくりできるサーチリザルツを出すのの、デスティネーションじゃないっていう。
これですね。
はい。それは、今までその、多分、デスティネーションサーチでやってたので、まあ、それなりにうまくいってたのを、それを、これまでもひっくり返すようなことをやるかっていうのは、すごい、プロダクトを作ってる、あるいは、ものすごい、デザインそのものもそうだし、プロダクトもそうだし、エンジニアリングもそうだし、オペレーションもそうだし、まあ AI とかを後ろで動かしてるの、もう全部やんなきゃいけないんで、相当な大きなベッドだったと思うんですけど、まあ、うまくいくかどうか知らないですよ。知らないですけど、よくぞやったなっていう、あっぱれって感じで、それが、まあ私の。
最近なんかシリコンバレー系のメディアとかでは、エアビーの社長っていうか、なんだっけ、創業者の、あの人、すごい評価高いですよね。
ああ、そうなんですか。いや、あの会社すごいですよね。うん、すごいです。
会社もすごいし。で、ここのところ、ほら、ダメダメな人が多いじゃないですか。マーク・ザッカーバーグから、イーロン・マスクから、なんかコントラバーシャルな人が多いんだけど、エアビーの、ブライアン・チェスキーだっけ。あの人だけは、なんか、すごい絶賛されてますよね。あっこっちで。
ああ、なるほど。
で、私もこの間、ボイシーでその話したんですけど、
あ、そうなんです
か。久々に、うん、久々になんかそのシリコンバレーで、ほら、昔ってなんかこう、世界を良くするんだ、みたいな、経営者みたいな、人気のある人が時々出てきてたんだけど、なんか久々にそういう人が出てきたなっていう感じですよね。
ねえ。じゃあ、いや、つか、旅行業界、私旅行業界にいるんで、そのパンデミックでフリーズして多分レイオフもして、うん、それでそのパンデミックが終わってこんな大きなドンチできるってやっぱり相当賢くないとできないですよね。
そうですね。
素晴らしい。感動した。
パンデミックでレイオフした時も最初にバーンといっぱいレイオフしちゃって、その後もうこれで終わりです、このあと二度とやりませんって言って本当にその言葉通りにやったから、うん、そこがまたすごい称賛されてますよね。
うんうん、そうですよね。多分戻ってきた人もいると思います。素晴らしい、素晴らしい。う
ん、でちなみにそのブライアン、
はい、どうぞ。
いや、そのブライアンチェスキーってなんか40歳ぐらいなんだけど、独身なんだって。
うんうん。ね、そのデモビデオの中でも自分のワンちゃんと2人で。
そう。そう。なんで、うん、多分今、いろんな人から、いろんなプロポーズがいっぱい来てるんじゃないかと、モテモテなんじゃないかと。
そうですね。いやいや、あれはあのビデオとか、そのいや どうやってそこまでたどり着いたかっていうのは、物語は多分一見の価値ありって感じですね。うん、そのビジネス、あるいはプロダクト、エンジニアリングやってる人たちはぜひぜひって感じ
です。これ、はい、あれですよね。今までのサーチも使えるんですよね。
そうだと思いますよ。そのバランスがすごく微妙だったと思うんですけど、
うん、
両方できる、その昔ながらのそのオーディエンスっていうか、うん、例えば視聴はシティが決まってるじゃないですか。
まあそうです
ね。そういう人たちも、うん、をハッピーにしながら、でもやっぱり Airbnb の価値っていうのは今までしたことない体験を、まあ、このリモートの世の中で提供するんだっていう、そのフィロソフィーに戻ってそこから逆算して考え出したコンセプト で両方、まあ、ハッピーにさせるっていうこともまたこれは大変だと思うんですけど、まあ、ちょっとまだ実際に使ってないんで、やつどういうバランスでやって
る
か、ね、
あれカテゴリーはマシンラーニングでって書いてるので、別にホストが選べるわけではないんですね、きっとね。
そうですね、そうなんですね、それも大変なことやったと思いますけど
ね。え、私もホストなので、
私もホストだから、
ね、2人この中にいるんで、
本当ユーザーからしたら、いつも旅行サイトとかを見てると必ずいつですか、場所はどこですかって、そこから検索するのがすごいほとんどで、だいたい最近になればなるほど、いやそれじゃなくていつだったら行けるのかっていうのが知りたかったりとか、あとは、うん、休みで行きたいんだけどとか、何かをしたいんだけどどこだったら何ができるかっていう、なんか逆引きをしたいなっていうのは、ニーズがガンガン高まってる気もすごくしてたので、
本当のトラベラーっていうか、本当の旅行したい人はそういう調べ方したいような気するね。
そうです
ね、そうですよね、そうなんですよ、
グッドアイデアですね、これ
は。なんかその季節とか、季節とかいい頃合いにここをおすすめみたいなのがこう、旅行業界的によくあるけど、それすらも逸脱しちゃってよくてっていうのは欲しいですよね。確かに
面白いね、これ。
はい、はい、
ビーチフロントとかビーチとかっていうのうちの家が出てくるか調べないと。
なるほど、なるほど。そう、まあそう、それがまあいいで、そのルーズがですね、まあ、ちょっと旅行業界 その話なんですけど、ちょっと、おとといかな、昨日か、昨日なんかちょっと会社の CEO とちょっと熱い議論になって、ちょっとへこんでますって感じですね。ですね。
熱い議論なのにへこんじゃうんですか。
へこんじゃうんですよ。そのですね。1月、2月、3月にある、私の会社2つビジネスラインがあって、それを2つ統合する仕事をちょっとやってたんですけど、で、統合して、その、まあ、あるプロダクトとあるプロダクトを両方、ミックスしたエクスペリエンスを作れるように、そのエンジニアリング、すごい大変なエンジニアリングをやって、で見事に時間内で終わらせて、でさてじゃあこれを実際にそのユーザーに公開しようって意気込んでたら、いやちょっとアカウンティングがうまくそこまで追いついてないのでできませんって言って、そのプロジェクトを止めたんですよね。でちょっとその時って私まだ役員会議っていうか、エグゼクミーティングにのメンバーじゃなくて、その辺の状況っていうのは知らなかったんですけど、いや、なんつか、なんですかね、まあ、プロダクト作るエンジニア、ものを、ソフトウェアを作るとかっていう時に、やっぱり一番大事なのはモーメンタムで、英語でストライズって言葉ありますね。なんつか、英語で、日本語でなんていうのかわからないけど、まあ、跳躍と違うかな、ストライド。なんて言うかわかんないですけど、
大幅に
大幅の大きな一歩、
大幅に大きな一歩みたいな、
そうですね、力強い一歩、そのジョギングした時のストライドとか、スケートするとアイススケーターのそのストライドとか、ストライドって言葉ありますけど、そのストライドにたどり着いて、その乗ってるのがすっごい大事なんですけど、それが一番生産性が高い時で、でそのストライドを一回止めてしまうと、まあスケートでアイススケートでもそうなんですけど、その下手な人がその小刻みにしかテクテク歩けない状態になって、で次のストライドに行くまでやっぱりすごく時間がかかるんですよね。でそのストライドが失われて唖然としたんですけど、でその頃にちょうど私エグゼクミーティングのメンバーになったんですが、でその状況を知って、あこれはあかんなと思って、でこの次のストライドをやる作るってんで、また別のプロダクトを作るっていうことを始めたんですが、うーんと、 やっぱりそのストライドになるまで、その手がかりつか、そのあのスケートですごく大きなストライドができるあの瞬間にたどり着くまで、すごいいろんなその細かいことをやって、ああじゃないこうじゃないとかっていろいろ探し出して、ちっちゃい失敗をしながらやらなきゃいけなくて慌てて、それでやっとストライドにたどり着けるんですが、そのなぜそのプロダクトエンジニアリングっていうのはあの大きな、なんですか、インパクトのある仕事を今してないんだっていう質問をされてですね、いや今だからその次のストライドっていうのをあのにたどり着くために必死に今いろんなことをやっているんだっていう説明をして、で、まあ、それを、まあ、理解してもらえなかったというそのあの私のなんですかですね、甘さと、説明の下手さと、聞く側の人の、ものが分かってないなさというのこの3つの組み合わせでちょっとへこんでるというそういう話です。はい、うん、いやなかなかそんな、うん、いやエアドビー B&B のあのプロジェクトみたいにあそこをやるぞって決めるまではすごいいろんな小刻みの、あのこけたりとかいろんなことをしたらと思うんですよね、あの人たちは。でそれ一回決めて一回その大きな跳躍を一歩二歩始めたらもう多分止まんなかったと思うんですね。それであの人たちやり遂げたんだと思うんですけど、そういうことを理解してもらえないっていうのが残念でした。
ありますよね、その聞く側の人とのなんか持ってる情報もそうだし、あの見てる方向の違いとかのすれ違いとかね、そういうのもありますしね。
そうですね、はい。まあちょっと、まあ、それがルール。
でもそれがまたいい方向に動くといいですね。
まあ、ありがとうございます。ちょっと今日は充電、娘のイベントで充電して、まあ、忘れて来週、
okay.
来週また頑張ってみようと思います。はい。以上でした。
ありがとうございます。
頑張れ。
頑張れ。
ありがとうございます。ありがとうございます。で、というわけで、ちょっと私、あの、今、また次の運転、娘を送るという任務に戻らなきゃいけないので。
はい、お疲れ様です。
それじゃあまた、はい。
またね。
また来週。
また来週。逆さまの平野さん。
はい。
なんかすごい面白い
みたい。あと最後私ですね。
はい。
そうだな。ちょっと今週はルーズが2つあるんで、先にそっちを言っとこう。有名人の自殺が多いんですよ。
ああ、そうだよね。
やっぱり自殺だったんですか？あのよく。
そうね。そういう。
ジョークラブ。
まあそう、最初に報道があって。どの記事にも命の電話みたいなのがついてくるんですよ。
ついてる、ついてる、
うん。あれをつけるってことはそうだってことだと思うんだけど、まあ今年に入ってからというか最近本当に有名人がそもそもそう自死するっていうこと自体もあの脚光を浴びるようになっちゃったからっていうのもあるんですけどね。でもそれにしてもやっぱ多い気がしてて、うん、あの神田沙也加さんでしょ？ってあと、
うん、
渡辺裕之さんもそうだし、うん、で上島竜兵さんなんか立て続けにっていう衝撃度がやっぱすごくて、
うん、
でかつ上島さんの場合なんかだと芸人さんだから、
うん、
よりえっていうふうに思った
のが明るいイメージがあるもんね。
そうですよね。そう
で芸人さんっていろんな不祥事とか炎上します、自分がやばいことやっちゃいましたとかいうのも全部笑いに変えて、うん、のちょっとね自粛した後に出てきたりとかそういうふうにするじゃないですか。あの まずい体験でさえも笑いに変えて消化してっていうような立場でやっていくような人たちも多い中で究極の選択をしておー 笑えなくなっちゃったなみたいな感じで、うん、あの結構どんよりと大きなインパクト。
それぞれみんな原因は分からないままですか？まあ、分かるわけないと思うんですけど、うん、
今のところ何も報道されてないですね、
うん、
一方でさ一時さなんかあのなんだっけあの女優さんとかなんかこうあの精神的な あのなんかトラブルがあるんでしばらく休みますみたいなのがいくつか続いたこともあったじゃない、うんうんうん、であれはさ、うん、逆にね、あれは逆にいいことだと思ったんだよね、その堂々とそれが言えるっていう、休めるっていう風になったのは、うん、でなんか復帰して、だから深田恭子だったっけか、なんか有名な人、
うんそうですね、
何人かいたじゃない、うん、ででもそれでもそうやってお休みするんじゃなくて、そういう風にしちゃう人がいるっていうのは悲しいよね。
うん、うん、ですね、
うん、
なんかそのたまたま有名な方だったからニュースになっちゃうし、みんなに及ぼす影響がすごすぎるっていうのはあるんですけど、うん、まあ、その裏には自死する人のでね、そんな減ってるわけではないだろうから、そこのところはねちょっとどんよりきますよね。
何なんですかね、芸能界が厳しくなってるんですかね、
うん、それもあると
、パワハラとか、パワハラとかそういう類のことが横行しちゃってるのかな、
うーん、
裏寿司みたい。
コロナで仕事も減ったとかいうのはあると思いますね、やっぱり。
ああ、それはあるかもね。
それはすごくあると思いますね。全体に減ったとか、エンタメ業界がちょっと厳しくなったじゃないですか。
そうですね。
うんうん、それは確かにそう、ね。
問題、経済問題、健康問題とか、なんかいろんな理由が複合的になるんでしょうね。
確かに。
というのがね、すごくこうインパクト大きくて。もう一個小さい、個人的にはこう小さいルーズなんですけど、ゴダイゴっていうバンドが、
ありましたね。
大好きで、
懐かしい。
もう銀河鉄道39とか、それこそモンキーマジとかね、大好きなんですけど、でまだ活動してるんですよ、彼らは。
あ、そうなんだ。
そうだったんだ。
そう。で、ミッキー吉野さんとか、多分、70かな ?70 とか。
すごい。
もう69とか70、そのぐらいなんですけど。
やってて、小学校の時からいたよ、彼ら。すごいよ。
そう。で、全盛期の歌声とかで、もうアニメも含めて聞いてるんですけど、もう
ヒット曲が大好き
っていうね。ああいうので聞いてて、で今週に彼らのライブがブルーノート東京でやってたんですよね。
お
で、まあ、行こうかなと思ったんですけど行けなかったから、オンラインライブやってたので、そのセカンドステージだけオンラインで見てたんですよ。でちょうど1時間15分ぐらいでね、もうちょうどよかったなんだけど、その全盛期の歌声とかでも完璧に脳の中にインプットされてるので、なんていうんですか、歌い出しの最初を聞いたときに、もう声の喉の筋肉がもう退化しちゃってて、なんて言うでしょう、まあ、下手だったんですよ、歌が。すごい、はっきり言うと。声量も落ちてるし、歌い方を維持するのに、こう、ビブラートをこう聞かせるとかね、すんごいこういう、抑揚が大きくなるっていうのとか。で、その竹川景音さんも、その日は、もっとも体調が悪くかったのもあって声が枯れてたんですよね。でそれのこうダブルパンチでの体調が悪いのと、多分加齢もあって、でそれでもう想像してたっていうか、脳内にインプットされてる歌声では全然なかったので、おおこれがっていうちょっとね、敗北感がありましたね。であと皆さんお年なのか何なのか、すごいゆっくりなんですよ、テンポが。の39とかモンキー9とかモンキーマジックとかはまだちょっとなんていうの、テンポがある感じだったけど、それでもなんか若干遅いんですよね、ゆっくりな感じ、がありましたね。それが少し、個人的ファンなだけにルーズっていうね。
そこ行くとさ、なんかさ、ほらイエローマジックオーケストラがさ、少し前にすごい久しぶりになんか NHK の番組だかなんかで突然集まって演奏しましたっていう、なんか YouTube で見たことあるんだけど、でまあそれも結構もうだいぶ前の話ではあるんだけど、10年ぐらい前だったかな。まあそこそこお年にもなっていたし、久しぶりに会ったとかって言いつつ、やっぱすっげーうまくて、
あ
ー、そうですね、やっぱね YMO すごいなと思っちゃった。
そうですね、ボーカルというか、音楽でね、聞かせる。
そうそう。うん。で、それはボーカルなしのライディーンだったから、歌なしだったから、またそれもそれでよかったんですけど。
そうですね。
YMO すごかった。
YMO大好き。
うん。
ちなみに、ゴダイゴのその超ヒット曲がね、あるときは、曲が曲で素晴らしいので、一緒に歌ったりとかして、それで満足ではあるんですよね。半分満足なんだけど、半分、ちょっと、
残念な。時の流れは。
そう、時の流れは。やっぱね、ボーカリストは、 どうしても喉の筋肉、声優さんもそうだし、声のお仕事って必ず出てくるじゃないですか、うん、やっぱりね。
そうだよね。
その部分で、例えば70、80になっても歌い続けてる人で、かつすごい声量の人とかいるとしたら、それはすごい努力だし、
すごいことだね。もう70ぐらいなんですか？
69ってウィキペディアに書いてあった。
なんかYouTube で見たフミヤはまだすごかったですけどね。
フミヤ。
フミヤ60。
まだ若い。
いや、
もうそんな
60いってないフミヤ。
上もそんななる？
わかんない。わかんない。
もうちょっと若いと思う。
もうちょっと若い、フミヤ。だって松田聖子と一緒ですよ、年、確か。
じゃあ、
60ですね、フミヤは。
今年60。
死んじゃうんです。
松田聖子、
永遠のなんか20代な感じだ。
本当だ、今年60だ。
すごい若いな。
確かに60代とかは結構 ギリでしょうね、こう声帯とか。
YouTube で見たね、フミヤはね、かっこよかった。うん、でもそれがいつの YouTube なんだっていう。
それもね、それ大事。それ大事。
それ5年ぐらい。一番のポイントじゃない、それ。
5年ぐらい前かもしれない。5年ぐらい前かもしれない。
私たちの5年って大きいよ。
ひょっとしたら10年かもしれない。そう。映像いいんだけど10年前だった。
多いよ。
よくある。
あ、それこそさ、歌舞伎役者さんってさ、70、80でもうや、80まではなかなかいかないけど、70代ぐらいでやってる人いるじゃない？で、あれってマイクなしで喋るんだよね。歌舞伎座とかでやるときには。あ、すごい大変だと思う。それで、それを酷使しすぎると、やっぱり、勘三郎さんみたいに喉の病気になって死んじゃうのかなって思っちゃうね。
そうか、そうですね。
すごい酷使してると思う。
ちょっと前に井上陽水の、聞いたんですよ。で、あの人70、ちょっと超えたぐらいなんですけど、もともとすごい特徴的な声だし、はっきり通る声じゃないですか。でそれ見たの、NHK ので見たのかな、その時やっぱり声が衰えてるなっていうのを感じちゃったんですよね。もちろんうまいんだけど、でそれでやっぱり、維持するためにビブラートすごい聞かせて歌ってるのもあって、あ、こうやって、そっか、どうしてもやっぱり彼はね、ありますからね、それを感じたので、自分が生で歌を聴いておきたい人の中に、私は玉置浩二がいるんですけど、もう今のうちに聴いておかないと、もうあと数年したら聴けなくなるかもしれないと思ってたんですね。
美香さん、声フェチですね、本当
声フェチ、本当声フェチ、
声フェチですね。
でも私美香さん側かも、わかる、わかる、
本当
かる。声で惚れる、
惚れる、本当
惚れる。だから、どんな男前でも声悪いともうダメ。
あ、そう、もうダメ。なんなら声先に聞いておって思う。
そう、それそれそれ、わかるわかる。
歌舞伎役者も声が一番ですから、姿形や顔よりも声が一番っていうね。
私がミュージカル行くのもそのせいで、なんかすごい気持ちいいの。いい声の、なんか、
そう、わかるわかる。
脳がなんかすごい、快感がなんかそれで出る音から。
わかるわかる。
なんかね、ありますよね、気持ちよくなる声とか。そう、だからミュージカルアイさんとかでも、まだ第一線でやってる60、市村正子も多分そんぐらいじゃないかな。いや、あれはすごいことだと思うんですよね。見れるうちに見とかないかんっていう気持ちがもう年々高まっている。で、今年の初めに玉置浩二のライブを申し込んだんですよ。で、今年35周年らしくて、特別なんですけど、全然当たんなくて、思ってる人多いんだなと。敗北しました。
はい。
で、それルーズ。で、ウィーンは、ディズニーランドに行きまして、ディズニーシーに行きまして。
あれ、前も行ってませんでした？
で、また行ったんですよ。この間、関さんにスポンサーチケットっていうものをもらって、ね、
お
行かないですからとか言って、いいですかってもらったんですね。で、それでチケット引き換えて行ってきたんですけど、まあ、その日が、まあ、土砂降りの雨だったんですね。で、雨で本降りで、ずっと雨、もう本当に雨で、もう天気予報もピンポイントのその日だけ雨みたいな感じですごいへこんでたんですよ。ディズニー行くのに雨なんてと思ったんですけど、意外にそれが、雨の日は雨の日で楽しかったっていうのがいいんで、まあ、まず人が、まあ、平日なのもあるけど、うん、ちょっと空いてた。だから雨だと、うん、みんな屋内とかで、いや、ね、緩やかに行動するので、乗りたいと思っているアトラクションとか行きたいところにも何回も行けたんですよ。
へ
ー。スキーだとトイストーリーマニアっていうのがあって、 トイストーリーのキャラクターの中で 3D になってて、あのシューティングゲームになってるんですよ。でユーザーが、あ、自分たちがインタラクティブ体験ができるので何かを打ったりとかするんで、それがやっぱりすごく楽しくて、あの普段行ったらスタンバイパスチケットが発行されてて、まあ、1日の中で1回行けたらいいなぐらいなんですね。で、行けたらラッキーで、行けない時もあるっていうぐらいの超人気なんですけど、それに4回ぐらい行けて、
すごい
すごい。私あとタートルトークっていう亀のクラッシュと話せる、それもインタラクティブなんですけど、それもすごい何回も行けたし、あ、雨は雨でいいかもしれないっていうふうに思ったのが
結構なるほど
でした。
穴場だったわけですね。
平日は混んでるんですか、やっぱり。
そうでもないです。入場制限があって今人数絞ってるらしいんですけど、
で、まあ、じゃあ事前に買わないといけない感じなんですね。
そうそうそうそう、日付指定でチケット変えて、で行けなくなったら変更を全部ウェブサイト上でできるので、でそれで行けば大丈夫。土日は確かに売り切れちゃうこと多いですけどね。
ディズニーとかって修学旅行の学生とかいない？
修学旅行なのか、制服着た人はいました。
なんかあの
あえて制服着てるのかもしれない。
数日前にあの平日になって、もう連休終わって平日になったからいいだろうと思って鎌倉にフラッと出かけたら、もうかあの修学旅行がすごくて、どこもかしかもものすごい、ものすごいなんか、小学生中学生高校生いろんな年齢の子どもたちがもう集団でドワーとかっていっぱいいて、わ、平日はこれで儲けてんだなって思ったの で、 で、ね、でディズニーもそうかなとかって思ったんだけど、今の季節。
私、中学の修学旅行がディズニーランドでした。
本当？
うん、それは修学旅行と呼べるのかって思ったんですけど。あ、山中湖とディズニーランドでした。奈良から。
山中湖。
すごい組み合わせですね、それ。
すごい遠くない？富士急ハイランドじゃないよね。
うん、山中湖です。
山中湖と富士急ハイランドじゃないよね。
ディズニーランド。
ディズニーだったの。
的な感じとディズニー行ったの。
うん。
いや、まあでも生徒上がりますよね。ディズニーが入ってた方が。
確かに。
うん。ディズニーランドでしたね。
いや、ディズニーのあの商売の仕方ってとか本当すごいなと行くたんび思いますね。
うん。
アプリもよくできてるし、サイトもよくできてるし。思います。いろんな人たちが来るから、あの、うん、ディズニー教みたいな人たちがたくさんでしょ。あの親子で行ったりとか、うんうん、
はいはい、
そういう人たちもものすごい 細かい要望とかクレームとかいっぱい入れてくると思うので、それに対処していろんなシステムとか仕組みを変えてるかと思うと、いや、なんかすごい努力だなと思います、あそこは。
うん、入場制限してるならいいかもですね。私何も並ぶ気しない、うん、
そうそうそうそう。土日を除いて平日に行った方がより楽しめますね。あの、いい感じで。
なるほど。
並ぶの240分とか
こう、まだオープンしてなかった、7月。
いや、してなかった？
してなかった。
あ、そっか、7月。
そうか。
2ヶ月ですね。2ヶ月先まで。
2ヶ月か。そうか、そうか。
すみません、私もそろそろ出ないといけないので、
うん、ちょうどいいんじゃないですか。
ちょうど、うん、
ちょうど、
ね、
うん、
終わったし、
ね。はい。私も眠くなってきました。
ちょうど今から行く家が、その斜め前のうちなんです。
あ、
だからいつか会うだろう、
待つ
またいつか会うだろうなと思いながらドキドキしてるんですけど、また
今の話 P ですか？
レポートを待つ
、まあ、何もまだ言ってないんでまた報告します。
あ、そうか、
そうですね、
会えば。
お待ちいたします。はい、
すいません。
はい、どうも。
はい、じゃあ、
ありがとうございます。
いらっしゃい。
いらっしゃい。